週刊のビータイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のビータイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、柳谷さんに聞いてみようプラス、お届けをしてまいります。先週の前編に引き継ぎまして、今週は後編です。前編を聞き逃したという方は先週に遡ってぜひチェックしてみてください。
より自然な形の、
そうなんです、
会が支えているっていうことですかね。
でそんな中で、じゃあ個人の方々はっていうと、なかなか難しい、さっきの話じゃないけど、デフレのね、だから8000円がいやゼロにならないっていう、のびさんみたいにいい人に出会えばよかったけどいや8000円が5000円に下がるかもしれないけどって言われた瞬間に、いやそれ嫌だし、
そうなりますよね。
そうですよね。
で8000円が倍になったら1万6000円で、また8000円になるよりは、まあ今売っちゃおう、
いや、未来は分からないですから
ね、っていうのの繰り返し繰り返し、だから上がれば上がるほど当然ですけども、もう売りが出やすくなり、でこの間っていうのは、まあ、コロナもあったし、いろんなことがあって世の中もこうだしってなると、本当に利益確定の人たちが非常に多くて、
もうそれもちゃんと受け止めながら、でも上がってきたわけじゃないですか、ね、
そうですね。
誰が買ってるんですかね、これって、
その意味で言うと新しい買い手が入ってきたということですよね。でそれはいつも言うことですけども、来月も、まあ、ちょっと海外に行くんだけども、その人たちはもう10年前から日本株がこんなに割安で、なんでこんなに割安に、こんなにいい日本の企業の技術が、っていうようなことを気づいて、でもなんていうか、その人たちだって、もう絶対上がるからって言って別に買ってるわけじゃなくて、こんなに割安なのおかしいよねっていう修正の過程で、今もって言われてるのは、これからのポテンシャルを考えると、まだ割安なものがいっぱいあるんではないかという考え方だから、上がったからではなくて、よく言うだけで、その時の今こう先を一生懸命見通した時の価値として少しでも割安なんじゃないかと判断できるかどうかの判断力なんですよね。
そうですね。
なんかそう考えると、自分とか周りがこういかにその株価だけ見て一喜一憂してるかっていうのを身に染みて感じました
まあどうしてもね、数字って分かりやすいんで、分かりやすいところに目がいっちゃうし、気持ちも振らされるっていうのは、もうこれはね、人間なんでしょうがないんだ。だけども、だからいつも言うように、一歩下がってとか、あとよく言うのは、こうグラフってあるじゃないですか、グラフって、なんだ、方眼紙、こうあれにこう、今って例えばどんな人がチャートって言ってこうね、上がり下がりをつけてて、
はい、
一番上の多分メモリって4万円だと思うんですよね。
ああ、そうですね、日経平均だと。
だって一番長いんで1989年、ていうか歴史上今一番高いんで、
そうですね。
っていうことは、1989年以前のグラフを持ってる人たちは絶対3万8900円が高値だから、
はい、
この方眼紙は多分ね、4万円が一番リミットなんですよね。で僕は相場を見るときに何度かそういうことを経験したんで、その方眼紙ちょっと4万円で切れてんのまずくない、つまりそれを上に抜けるっていうことを、この方眼紙紙の上では見えないよね。
確かに。
だから自分で天井作ってるから、ここが高いって言ってるんで、何度も言うように、いや、そのもう一枚紙足しといた方がいいんじゃない、っていう、要するに自分の考え方を制限したり、なんていうのかな、自然ですよね、そっちの方がね。
まあそうですよね、今までここまでしか知れないからっ
ていう、でそれが危ないんです。
過去に習いすぎることの、
その通りです。
なるほど。
マイナス面っていうことですよね。
っていう、でもそれも今のようなことを言う人はまあ異常な人で、はい、何言ってんですかって。
でも確かにそう言われると、4万円以上なんか行くはずがないみたいな先入観になっちゃってますよ ね。
少なくとも今になればね、だってまあ行くかもぐらいにみんな ね普通に思うけども、いやそうじゃなくて、ね、1万円割れてる時に、いや3万1900円に意味がないんだよっていうことの発言は多分相当繰り返してきたけども、誰もまあ多分覚えてないだろうけど、 耳にも入らない。
あの頃に日本株割安っていうのは僕いろんなところで確かにレポートは見たんですよ。全然信用ができなくて、ね、何を見て割安なの、うん、だって日本こんなんじゃんみたいな、いやみんな思ってましたよ多分。
だからね、自分がその中にいるってやっぱり怖いことです
よ。いやそうなんですよ。
もう給料上がんないしとかね。
そう、何をもって割安っていうのは本当に難しいんですけど、でも今から考えると誰が見たって割安だったわけですよ今なるとね、
後出しじゃんけんみたいですねなんか。
でもそんなもんですよね。
そんなもん、まさにそんなもん。
そうだからやっぱり淡々と
淡々と
積み上げ続けるっていうのが本当に結構大事だなって、うん、僕20年相場見ててやっぱ思います。柳谷さんの何分の1ですけど
見てて、いやいやそんなことないですよ、ただの半分ですよ。でも僕はね、だから若い人に、僕がまだ30過ぎの時だから、もっと若いね、あの人たちが、いやさっきの話を まさに言うわけ、ここ高いですからって、なんでお前が決めんの、なんでお前が決めんの、いやだって今までこうでって、いやだからこの先のことの話してるのになんで今までで物言うの。
いやそうですよね。
で僕はね、じゃあ本当に高いかどうか、判断する方法を教えてあげようかって。高いから売るじゃないですかみんな。僕逆やるんです。
買っちゃうんですか。
買うんです。
ほう、高値で。
高値で、
はい、
本当に高いかどうか買ってみる。
は
でそうするとみんな、またこの人ほんとも
うやっちゃったな、
もうやっちゃったなでそれはね、不思議なことにまた上がるわけです。
ね、まあ、でも買いが出るっていうことはそういうことですもんね。
そういうことなんですよ、はい、で日本人の苦手なことは、これは海外でね、いろんなところでこういろんな人と話してて、あ、これかなと思ったらね、追っかけて買うことは非常に日本人は苦手です。なんか調子こいてんじゃないのじゃないけど、
そうですね、
勇気がいるんです
ね。やっぱり勇気がいる、ある意味勇気がいる。
こっからやっぱり今日ね、最高値つけたっていう水準から、やっぱまあ今から買うっていうやっぱ勇気いりますよね。
いりますよね、はい、だから私だってビビりますそれはっていう意味で、どういうふうに言うかっていうと、ちょっと買ってみないと。でもここでちょっと買っとかないと、次上がった時買うのと今買っとくのとどっちがいい、
っていう話ですよ ね、
っていう。だから本当に高いかどうかっていうのは、まあそれはなんていうのかな、で下がって慌てないでいいようにちょっとだけにしとけば、ここは一つのポイントだけども、じゃあ次ね、次っていう次のポイントを探しに行けばいいだけで、別にそれはね、買った途端に下がって嬉しい人はいないんだけども、いや冷静になるんですよね、その高いとか低いっていうことが、はい、今までじゃなくてこの後に もっと目がいくっていうことを始めなきゃいけないってこと。
あ、でも確かに、そしたら低くなったら売らないから、逆に高くなるまで待ってますよね、
そういうことです。
あ、なるほ ど、
だから
新しい考え方だ
な、もう、ね、なるほど、逆にか。
そういう風にしてマーケットと付き合うことを覚えるか覚えないかで、やっぱり時間軸が伸びるか伸びないかの話になって、いや、みんなはっていうか、多くの人は短期的にやっぱりものを見がちなんですよ、当たり前ですけども、評価出して上がるのが一番嬉しいんだからっていうね、結果が出るのが。でも実際にはそうはいかないわけでしょ、
わからないですね、
ね、わからない、
はい、
だから長く付き合うものであるならですよ、であればそういう付き合い方をした方が、
なるほど、だからいろんな時のいろんなタイミングでちょっとずつ買っていってみます。まさに積み立ての考え方ですよね。
そうですよね。いや、だからその体験があるから、僕は自分のあの前蔵のように青空投信の、はい、その最初の投信商品を作る時から、だから長く付き合う方法を皆さんに教えてあげたいっていうのがやっぱり根本に、今今日喋ってと思った
改めてね、改めて、はい、まあ、その長期の積み立ての投資の仕方というのは、まさにこの高値圏だからこそ、でもっとまた安値圏であっても両方ともに生きてくるっていう戦法になるのかなと思いますので、またぜひご興味をお持ちいただけたら、先週もね、柳田さんとあのセミナーご一緒させていただき
ました。ありがとうございました。
長期積み立て分散投資の重要性というところをお話を
だいぶ喋りましたね、
させていただきましたので、
ありがとうございました、
はい、またその辺もまたね、改めてお話ができればなと思って、
ぜひよろしくお願いします。
はい、過去の実績や予想見解は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではございません。投資信託のお申し込みにあたっては、投資信託説明書等をご確認いただき、ご自身でご判断ください。